お疲れ様でーす。
お疲れ様でーす。
いやいやいや、今日もちょっと1時間半ぐらいの放送になっちゃいましたけども、
ボリューミー、ボリューミーだな。
なので今回はね、結構情報コーナーもいっぱい
や
って、
そうそうそう、
って毎回言ってんだけど、
ゲストさんがね、あとね、
そうですね、う
ん、
ゲストが遅刻やで、もう、
そう、遅刻したしね、
なんか、あれ怖いなみたいな、
大したそんな、脱線もしてないはずやのに、1時間半になったから、あれって思って、
ああ、そうか、そうか、ね、時間してないきたいなの、
脱線はね、ちょっとしてますよ、ちょっとしてますね、そのまあ、私もそのプラスアルファの情報を言ったのが悪かったなって思いましたけど、ちょっとしてます
よ、
ちょっとね、ちょっとしてますね、本当ね。さあ、そうなんですよ、さっきからね、もう本当に配信はすぐに撮り始めてるんで、もうね、うろ覚えの余韻がすごい残ってるんですよ、
ね、今めちゃめちゃ。
もう私、本当に今回名作揃いすぎて、どれもめちゃめちゃ好きなんですけど、やっぱり C が一番好き。
これですね、ちっちゃいやつですよね、あの絵柄の。
あの、汗。
なんだっけ、わかんないけど。ちっちゃいイラストのシリーズだった
んですね、あのドラマ。あまりに布をつけてるんで、舌が出ないけど見えないんで。
カメラでどのぐらい映ってるかわかんないですけど、シリの結構このニットの書き込みがすごいんですよ。ニットの書き込み、本当すごいんですよ。
問題は書き込みすぎて、なんかそのガスマスクか何かに見え
そう。あとその差でね、下がそのが
情報化するわ。
そっちに振ってしまったから。
ここ何
なんかね、なんかがあったような気がして。
今は玄米さんのやつを見てるんですけど、
玄米さんさ、そもそもなんかもう口周りおかしい
それはまだほうれい線
めっちゃ
落ち
たみたいな。
こんな鼻あったっけ？
なんかもう分からへんの、これごちゃごちゃしてた
よ。スッとしてます。
スッとしてます。口よ
く分かんない。
多分これだよね。
そう
だから、ここからなんか
金星さん、
こんなのかな。でも C がウルトラの母で D がウルトラの父みたいな感じ。
ウルトラの父やばい、目がいってるもん。
そうそう、目、それ絶対悪魔の目だよそれ。
目がマジだよこれ。
ジャガンやで、ジャガン。
玄米さん、玄米さんこれ見てたらどうだろう。
これ
ウルトラの
目、これ見てるな。
ちょっとポーズ、そっぽりそっ
ぽり、中なんかいらへん。
中にちゃんと入ってる感じ。
ないやん、すごいなんかシュールでいいわ、岩子さんのやつは。これ玄米さんのこの胸に入ってるこの
やっぱ目出し棒からこうやってあの黄色いのが戻って絶対見てるじゃん。そうそう、すげえじわじわ。
カラータイマーと腹筋、
腹筋カ
ラータイマーと
腹筋が出
る。
これカラータ
イマーが入って
るほうかな。ジュウちゃんの背中は多分
背
部かな
から。
そうなん
だね。あ、この目の辺り確かにそうかもしれないですね。
ってことは、結構一族総勢で
一族総勢行こうと。
ほんまや、
おのおのの方法で
ウルトラマンファミリーで銀行行こうと
思う。ウルトラの一味、
ウルトラの
一味、ルパンみたいな。
やばい。いやもう今回はちょっと本当にあのゴートンマンのって聞いた時に、うん、これなんかその、ね、組み合わせによってはなんかその顔もね
隠
れちゃうしなと思ったらやばいやつ来たからね。めっちゃこう顔特徴やったのって。
スケール的にもこう、ね、属性的にも真反対やから、
あんま隠す気なかった
さすがに。それがこれやろ。
これが顔を隠してこれになって、さらに隠してこれになって、
全部脱げちゃう。そう、全部脱げちゃう。
まあ逃げるとき邪魔になって脱ぎ捨てたかなんか流れあるやん、一連の。
ルパンや。
ゆうちゃんの飛べよってのがすげえ面白い。走って逃げるんだね。
急いでるんだよ。ウルトラマンなのに武器使ってるからね。
そう武器使ってるから。最初の構成あるのに。
そう思うとやっぱ一人だけ。
B はちゃんと構成やってる。ちゃんとっていうか構成つかないやばいんですけど。
出
す
よ
出すよ出すよ。出ちゃう
みたいな。銃持ってる二人。ドス持ってる一人。
ドスで強盗ってなかなかあれだよな。
そんなだいぶ弾力あるんだ
よ。姿ちゃんと隠してるの B だけだもん。
そう
そう、ね、いいかがバレるよ、
いいバレるね、でバレる
これもだいぶバレかけてる、バレかけてる
頭が最後のなんか爪が分かった
この頭とこのポーズは一人しかいない
手を挙げ
る、あ、やべ、武器忘れた、あるじゃん、
あるじゃん、俺
今サップ
お前これで絶本倒せんねんぞ
で、私はそうそう帰る準備をしないといけないので、
お疲れ様でございました。
ふつおたであったり、ちょっと来週の告知をお願いできればと思います。
はい、こっちでやっておきますね。
はい、
はい、じゃあ玄米さんお疲れ様でございましたよ。 では、じゃあ私の方でちょっと、お便り紹介したいと思います。なんかね、そう、玄米さんへのお悩みじゃなくて、どっちかというと
先週への
なんかどっちかというと MT さんみたいなのがなんかあったような気がする。ちょっと今探してます。ちょっと待ってくださいね。
でも D のたまには、
ああ、あったあったあった、
たまには相談を聞こう
そうそう、割とガチのあれあれということで、先品ネームシーゴナム様からのお悩みなんですけども、
ありがとうございます。
あ、でも普通のとこも読もう、普通、あの全体的に読みます。そう、はい、別にもう配信じゃなかったと思って、はい、はい、ということで、ではでは、皆さん1000ピース、
ピース、
今週の放送もお疲れ様でした、はい、夏コミの豚バラさんのイベントレポート、とても秀逸で、冬コミでの汚名返上のリベンジを楽しみにしてます昨年の冬コミ、そして今年の夏コミで置き忘れたものを取り返してください。わからない人はネクストのイベントレポートを見るといいよで、ここからですね、今週は玄米さんのお悩みコーナーということで、先週 MTU 先生が親知らずを抜いたと報告されていましたが、実は自分もつい先日親知らずを抜きました。痛みは数日で引きましたが、食べ物が食べられなかったり、液体や柔らかいものしか食べていません。そこで玄米さんよりは MTU 先生の質問になってしまいますが親知らずを抜いた後は何を食べてましたか。また先輩メンバーの皆さんも親知らずなどを抜いた経験があればアドバイスをお願いしますという切実な話。
抜いて 2,3 日はほとんど本当にビダーとか。
ああ、そんなになんですか。
重症ですね。
いや、っていうのも、前にあの上の歯で上の親知らずは抜いてたんですけど、その時はとっくに大したこともなく、まあ抜いて痛かったけども血も半日しないで引いてで大丈夫だったんですけど、今回下の歯って結構痛いというか、あの後に引く人が多いらしくて、で生え方もすごい奇妙だったそうなんですよね、うん、あのなんか横から変な風に生えてきたとかで、でメスで切ってめっちゃ血だらけになりながらみたいな感じだったんですけど、痛くて痛くてもう1日経ってももう血止まんないぐらいで、まああの、まあ、関係ない話すると、次の血止まったと思って、まあ、ガーゼもずっと噛んでたのを外して、まあ、痛み止め飲んで普通に寝てたんですけど、朝起きた時に枕が血まみれになってる。
そうそう、なんか抜歯した時
じゃ
ない
んだよ。
マジで。
そう。鏡見たらもうなんか吸血鬼みたいな。
よだれみたいな。
だらって。こびりついてて。
それは相当掘ったんですね。
いや、痛かったですね、本当に。で、まあ、ヒナの抱き枕、家で使ってるんですけど、ちょっと血がプリ
ッと。ちょっと。
やべえって頑張って水で取りましたけど、なんかウィダとか、なんかそういうライン、離乳食じゃないけどさ、
噛めない、
うどん食えって言われたから、うどんとか食って、
ね、
柔らかいもの、あとあの何、あのカップ麺じゃないんだけど、ポタージュみたいな、お湯で戻すやつ、なんかあるじゃない、お湯入れて1分ぐらいで使える、ああいう、そうそうそう、クルトン系、
ああ
、
クルトン、いや、本当にふやかして
コンビニで売
ってるやつ、ああいうの食ってた、
パンですね、
あ、もうだいぶ
大丈夫やつね、それあまり噛まずに込めるやつで、やわらかい、
うん、
親知らずね、抜いたことない、
あ、マジで、
一個もない、すごいの、だから両方ともまだ、
私もです、
いや、結構一遍抜いた方がいいですよ。なかなかすごい経験ですよ、あれは。
その一遍抜いた子みたいな、そういうもんなんですか。
一遍抜いた子みたいな、なんかこう気軽に行ける
ものなんですか。
行くもの
知らない、
いや、もう全部抜くしかない、
痛くなったら行くもんじゃないの、それってなんか親知らずって、
まあ、痛くなったらもう抜かざるを得なくなる
よね、そこで
手遅れになるのに、
抜いた子
に、
それは
ないんですよ。要はあの痛くなってたら、もしかするともうそれ虫歯で抜く前にバキッと割れたら、それこそもう そう、取るの大変になるんで。
どうせ虫歯になって使い物なんだから。
あ、できるできる。僕もその検診の時に、あ、これ親知らずのせいで隣の歯が虫歯なりそうですねって言われて、で、抜かれたんですけど。
そうか、まあ、あれでしょう、だってバリバリバリって言うでしょ。麻酔で痛みは緩和されてるとはいえ、
そう、痛みがないのに振動だけすごいんですよ。
バリバリで
僕なんかあの多分想像でしかないんだけど、バールのようなものをつけるみたいなって、メッキって関係
ないんだろうな。なんかゴリゴリゴリガッガッガッっていうのがずっとやられてて、全然抜けねえんだな、これ
骨に響く感じの
なんか痛くねえのに
見てるよね、どう考えてもあれ
はっきり見えないのが余計怖いんだよ。
怖いね、
痛くねえのに振動すげえから、一体ここ何が起きてるんだろう。
そう、骨をなんかミシミシミシミシって掘ってる感じの音。
だから歯をちょっとずつちょっとずつ
パキンじゃないん
で、ミシミシっていうかメキメキっていうか、
でなんかグリグリしながら取るんで、なんかちぎってる。
そうだから、そんな感じでしょ、砕いてるでしょ、歯を。その歯
茎のそう、抜きづらい場合は砕く。
ただ痛みがない、怖い。
で、抜き終わったらめっちゃ穴開いてるんだもん。
まあそれはね、
びっくりよ。5万粒入ってたもん。
めっちゃ入る。
めっちゃ入るんだよ。
めっちゃ入る。
とりあえず抜いた後に、あの糸で傷口縫うんですけど、
まあ、外の怪我とかと違って、柔らかいんで、でもきつく縛ることができないんですよ。なんですごいゆるゆるな感じで、いくらでももう5発分入っちゃうし、
だから、ウィダインゼリーとか。
そう、
逆にゼリーの方さ、たまりそうな気がするけど、それは水とかでも、
まあ、流せばいいし、みたいな。
僕は全然痛み、その、来なかったんで、あ、ちょろいちょろいって言って、容赦なく飯食ってたんで、この飯食うたびにこうやって、あ、ご飯ロボがって、
そう
入ってるわって、あーって言って、
いや、あなたあれまではご飯食ってる
あれもなんかね、なんかかさぶたじゃないんだけど、昨日なんかジェル状のやつが溜まって、それがなんか骨をカバーしてくれるらしいんですけど、それができる前にあんまりそういう細かいのが入り込みまくっちゃうと、はいはい、穴のまま残っちゃうよってすごい脅されて
え、そんなこと言われなかった。
超言われた。
次のようになんか
マジで
中に回る。
え、普通にご飯食べて大丈夫です
か。なんかなんたらポケットになっちゃうから。
赤いのが取れないようにだけしてくれ
て。うん。二三日は本当に安静に
食ってもいいけど。それ取ったら穴あるからね。
ご飯粒とか残ってそのまま消されて、で取り取った時になんかボンとありますね。
だから 2日後にまた見るから、その時まではとりあえずあんまり触らないようにして、ご飯粒とかあってもまあ。多少取れるんだったらいいけど、奥に入っちゃったらもうそのまま放っといて後で取るからみたいなぐらい言われて、
その親知らずトークってそんなに共感性あるんですね。
いや、前上の歯の時は全然痛かったけど、大したことなかった
んですね。痛かったんですね。
大したことなかった。それこそなんか麻酔で全然気になんなくいけちゃうから
。
ね、麻酔が切れてくるのがすごい怖いんだよね。なんかだんだん感覚が持ってきて、
そうそう、だんだん痛みが出なかった。
痛いみたいな。
なんか徐々にドクンドクンってしてます
。そこなんか処方された痛みだね。みたいな。
ね、一生何も
ない。
何もなければいいな
と。
何も
なければいいですけど。
最近の若い人は生えてこないわけですね。
なんか体感
実は。
だんだんみんな顎が小さくなって。
ああ。だから顎が小さくなったけど。歯がそのままだと、
なんかちゃんとスペースがないから変な生え方しかできないっていうのが問題になってるんだって。そもそも生えないって信じる人たちが増えてるんだ
し、入隊か
構成したの、歯をだこれで綺麗に並んでってかなっていうのは、
あ、いいですね、それは。
いや、
それも親御さんにかかっちゃう。
こちら母親がうるさい。
あ、
いや、歯の矯正って子供のうちにやっとかないと。そう、
でもね、あれ時間のお金がすごいかかる
から
ね。
そうそう、めちゃめちゃ
時間がかかるからね。
めっちゃ高いんでしょ、あれ。
高いですよ。
なんかあの金具つけてね。
あと保険効かないよ。
あ、そうなんだ。
保険効かない。
リアルに保証がするぐらいですよ。しかも、四六時中つけてなきゃいけないから。
歯関係高いよね、やたら。
高い。
あの、
インプラント。
よく指すりとか、子供の頃に、まだ歯が柔らかい時に、そうしてたりすると前に出てしまったりして、それを矯正したりとか。で、その時に、俺の場合、舌がね、あの、食べ物を飲み込む時に、歯を前に押し出す癖があった。
ああ。
それが、 出てる癖だから、直しても歯茎、あの歯を直してもその癖があると戻るよ。だったからまずは下の矯正から入って
暴れないように。そう、
下の矯正。
へえー。
なんかマウスピースかなんか。
マウスピースとか、あとはその下の動きとかでこの動きを毎日してくださいねっていうので、そっちの動きに持っていくっていうのをして、
そういうのもあるんだって。
最近はなんか赤ちゃんのおしゃぶりが出っ歯防止のやつとか出るって言ってましたよ。
そういうのの原因でだんだん歯が出歯になるみたいなのがあったから、そういうのを防止なんだろう。
そこまでバラバラじゃなかった。
子供のうちの方が歯で柔らかいから調整するのもそんなに苦労しない。
その歯の動き方のムービーみたいな長さで、なんか流れ待ち合いとかっていうと、歯茎の歯を支えてる筋みたいなのがあるらしくて、矯正だから思いっきりこう金具で動かす歯を、うん、その時に片方のやつが引っ張られて、片方の辺が緩くなる、なんで緩くなった方は削り取っていって、引っ張られてる方は付け足していくっていう歯の中のこのピクニックの中の歯茎の中の動いていくっていうので、どんどんどんどん動いていくよっていうのを、
なんか出たいよね。なんか大人になってからやると
なんか向こう、まあ、海外、アメリカとかなんですけど、そういう歯列矯正みたいな金具あるじゃん、あれがなんかロリの、あ、なんか赤字というか記号みたいになってて、日本でいうランドセルみたいな感じで、向こうのなんかちょっとロリ系の、
映画とか
で
来た時にここにバーってやってると、
やってると、あ、ロリ、ちっちゃい子なんだなみたいな記号になってるらしいっていうの。そうそうそうそうそう。って聞いた。
でもやっぱ怖いもんだったり見ると、
あれ怖いよ、本当
に見て笑った瞬間になんか、見るのってやっぱ怖いよ、
ね、まあ、その辺も文化の違いなんだなって言った
ら、向こうは絶対にその子供のうちに直しとかないと、
そうそうそう、
バカにされる
って手あんなのつけられたみたいな、
それロリのあれなんだ
らしいよ。日本でいうところなんか、なんかこうお下げだったり、ランドセルだったりっていう。じゃあ、何ってやるだから、海外展開考えたら、そういうのも考えなきゃいけないかもしれない。
そうそう、ね、海外でのそういう要素を勉強しないと。
なるほど、なるほどね、そうか。
グローバルな、グローバルな、
ラルクセルとかが、それが海外では通じない可能性がある。
そうそうそう、そうなんです。
もっと日本、
どれだそれってなっちゃうん
だ。まあ、だっておしゃれアイテムとしてね、使われてますよね。
看板として使う。
普通に大人の人がランドセル、普段使いしてるみたいな。
じゃあ日本のやつで海外でも、あ、それロリやねって言われるアイテムとかって存在してる
の？どうなんだろう、そもそも日本人がロリっぽいって見られるらしいけどね。
でもおさげ、黒髪おさげ、メガネ、
向こうだったらなんかあのチアリーダーとか普通におさげとかみたいな髪型してる人よね。リコーダー、
向こうってリコーダーやってるんですかね。
縦笛
金かなのかな。
ワニマルとかやってないイメージ。
なんか向こうってすごいなんかギター弾いてそうなイメージ。
向こうって
必修科目ギターおかしいでしょ。ポロロン
ポロロン
ポロロンポロロンポロロンポロロンポロロンポ
ロロンポロロンポロロンポロロンポロロン
ポロロンポ
ロロンポロロンポロロンポロロンポロロンポロロン
ポロロンポロロンポロロン
ポロロンポロロ
そもそも多分普通ね、音楽の授業とかでそんなね、一個の楽器やらせないと思う。
まあ確かに、トランペット、かっこいい。高
い。
サックスとか。サックスはね、かっけえな。
サックスだったらもうリコーダーじゃない。
コストが。
確か向こうの、あれだよ、なんかハイスクールのイメージは映画とかで、
映画からやってる。
なんとなくわかるけど。
そうね。小学生とか、ジュニア。
ジュニア。うん。
何してるのかさっぱりわかんない。
確かに定番の楽器とかないもん、ね、バイオリンとか。
バイオリンか、バイオ
リンか。高いの、何だよ。
やっぱ歌ってる姿しか見覚えだねえな。
なんかコーラスとかしてるイメージ。ロウソク持って。
それは聖歌だね。
この方がよく歌ってますよね。
なんか歌ってるイメージだな。
シさん。
踊りなが
ら、ね、そうね、毎週に一人
の会議とか、あんなイメージ
だよ。天気だ。オーハッピーデーだよ。
ゴスペルみたいな。
いいな。あ、でもピアノかやっぱ。
ピアノか。
ピアノかな。
しようやく会話に復帰できると思ったけど、もう20分くらいじゃん。
ピアニカなんで。
ああ、ピアニカ。ケープ。ケープハーモニカみたいな。ケープハーモニカ。
日本はもっとパワーアップしてあるじゃん。なんか。あれがアコーディオンさ、オーディオン。
アコーディオンって、
あれすごい楽器だよね。
すごいですけど、みんなやってないと思う。
それはピアニカのダメなところを全部改善しない
と。楽団とかに一人いるとかもいいよな。
俺コップより持ってるほうがいい。
あれも高いんだろ。
高そうね、確かに。だってあれだってボタンでしょ、ボタン番号
設定。ボタンのためにこの左の他でこう伸ばしたり縮めたり、そうそうそう、
超忙しいやん。めっち
ゃ疲れそうだよ、ね、体全体使う。
割とだから、あの、なんだっけ、あのバグパイプ、バグパイプ、ちょっと
バグパイプ言うてる、あれ、なくなったら終わりやからね。
足、足、
足、足、足、足、足、
何人かどうだってこの
話だったのか。海外のストーリーはみたいな話。
ペロトーク、in USA。
いや、あの、そうなんですよ。いや、そう、あのね、私とホットかき氷くんで全然喋ってなかったですけど、あの、見せてたアクリルフィギュアめっちゃ直してたんですよ。あの、しかもパーツ貼っつけるテープがもうさよならされてたんで、もうすこすこ抜けるからすごい綺麗にやろうとしてたら、いつの間にかペロトークになってて、ペロトーク、そう、インUSAになってて、どうしようみたいな。
これから先 P チャンネルもちょっとグローバル
に、グローバルにしても
正直、やっぱ海外展開必要
だね。そう、
海外の視聴者も取り込んで
る。ニコニコじゃ無理だ。
ロシア、いいかもしれない。
やっぱ YouTube か。
YouTuber
デビューしちゃうから、
ちょっといいや、調べて
みよう。
海外の
ノリ、
今
日
は割と口で言うと、今日は MKです。
いいね、いいかもしれない。じゃあ僕が誰か
して
、ギンギン
ギンギンです。
いつもじゃないか。
金社長
ダサいな。
銀ハロウィン。
自分で言うさったんですよ。
あ、でも銀と、
そう、銀ってなったら銀だせ、そして銀。
なんかどこで聞いたの。
どうしようもねえだから。
なんだっけ。
怒られる
わ。いや、夢が広がるね。
グローバルに来ている。グローバルに行かないかな。世界は広い。やっ
ぱ海外展開目指さない。
大事大事。
狭い日本に積み上げちゃう。
まあね、僕たちが収まれる国じゃないと
思う。海外展開考えるならペロトーク結構危険なんでね、
気をつけて
ない
ですけど。
だいぶ危険なんで気をつけてないです。
逆に海外ペロトークまずいわ。
ペロトークね、だいぶやばいんですよ。だいぶ、ね、
自由な国、日本に
問題視される感じの。
やっぱドラゴンカートークしかないな。
あとグローバルのネタを日本に向けて話すだけなん
で。なるほど、
そう海外向けては話さない。
グローバルのネタだな。
じゃあ、from USA にな
る。from USA。
いいんじゃなくて、
また意味わかんないことになってる。
いや、プロトーク in USA。
in USA。 いいんだな、これが。 in USA だと、また
in だと捕まっちゃうんで。
そうね、
from USA。
アメリカ帰りに前先が本番
プロ、
本番のペロ、
本番のペロ、you 前先、
本番のペロ、あちらがね、ラゴ本
場の君たちの知らない欧米の欧米のペロ
を
トークするよ。
あ、そんなことを話していたら、なんと24分となりました。なんでしょう、本放送と合わせて大体2時間かな。
もうこれ課金放送にしようぜ。
どうで来週のサブレさんは、
カオスです。
カオスです。カオスです。カオスです。カオスです。
モンタマさん罰ゲームで、僕どうなんだろう、わかんない。
未定ですね。
未定。
やるかもしれないし。
まあ、最悪一緒に罰ゲームもありだよ。
モンタマさんに付き合うっていう罰ゲーム。
2連続付き合い罰ゲームみたいな感じ
で。モンタマさんの罰ゲームでボケをさせられて、そのボケを全部裁くみたいな。
こういうのが罰ゲーム
だ。全部裁いて面白くする。
面白くするのはハードル高い。
めちゃめちゃ大変だと思いますよ。
モンサワさんってきっと面白くし
たなんか、そんな最初から面白くないみたいなことはよくないですよ。もしかしたら一発ぐらい当たる、
まあ、可能性はね、
一発ぐらい
下手なレポみたいな。
きっといじらなくても面白くやってくれるよ。
笑いの神は住んでる、
まあ、
やってくれるとは言ってない。
なんか用意してるだろうね。
うん、
雑談だと大丈夫かな。
してるかな。
え、そっか。小沢さんが自前で用意した罰ゲームにくっつき合わされるみたいなことですか。
まあそうなる。
まあありえます。
少ない。カオスやね、本当にね。来週は
29日。
まあ、ということで来週の放送で、926日、
カオス会ということで、またね、罰ゲーム考えたいと思います。
はい、
それでは皆さん、
バイバイピー。